お知らせ拡大版、山陽鉄道物語展を開催します。明治27年に三原駅、現糸崎駅から広島駅まで山陽鉄道が開通してから今年で120年を迎えました。当時、この鉄道の開通により、三原市には旧糸崎鉄道学校や三菱重工鉄道車両工場などの鉄道関連施設が集積し、市の発展に大きく寄与しました。展覧会では、長年親しまれてきた山陽鉄道の蒸気機関車や電車、新幹線などの写真や資料を紹介し、鉄道の歴史や果たしてきた役割を振り返ります。時、7月18日金曜から、8月10日日曜10時から18時ところリージョンプラザ展示ホール、入場料500円、大学生300円、高校生以下無料。関連行事、講演会、シンポジウム。時7月20日日曜13時から16時、ところリージョンプラザ文化ホール。内容、第1部記念公演。演題、日本の近代化と山陽鉄道。講師、公益財団法人交通協力会主任研究員、堤一郎さん。第2部鉄道対談。演題、山陽鉄道を語る。パネリスト、公益財団法人交通協力会主任研究員堤一郎さん、元広島県立歴史博物館主任学芸員松崎哲さん、元 JR 西日本運転士宇田健吉さん。定員400人、申し込み先着順、入場料300円、申し込み、郵送、電話またはファックスで、1、住所、2、名前、3、電話番号を文化課へ。鉄道模型運転会、時、期間中の土曜、日曜日、祝日、10時から12時、13時から15時、ところ、リージョンプラザ展示ホール、蒸気機関車、貴婦人、特別公開。時、7月30日水曜、31日木曜。1、10時から12時。2、13時から15時。ところ、三菱重工三原製作所。定員、各50人。申し込み先着順。申し込み、郵送、電話またはファックスで、1、住所、2、名前、3、電話番号を文化課へ。ミニ SL 体験乗車、時、8月9日土曜、14時から16時、10日日曜、10時から12時、14時から16時、ところ、リージョンプラザ、屋外広場、参加費100円、5枚の写真があります。1枚目は明治36年頃の三原駅周辺、歴史民俗資料館像。2枚目は ED701 交流電気機関車模型、三菱みなとみらい技術館像。3枚目は浜吉駅弁掛け紙、福井県立歴史博物館像。4枚目は明治27年広島開業時の時刻表、個人像。5枚目は日本初の蒸気機関車模型、原鉄道模型博物館像。写真終わり。問い合わせ先、文化課、郵便番号723-0014、城町1丁目2番1号、電話 0848-64-9234、 ファクス 0848-67-5912。 市の財政状況をお知らせします。平成25年度予算、前年度からの繰り越しを含むにおける収入と支出の状況、平成26年3月31日現在。表。会計。一般会計、予算額505億9529万円。収入。金額386億610万円。予算額に対する割合 76.3%。 支出金額435億1335万円。予算額に対する割合 86.0%。 特別会計、予算額295億8724万円。収入金額215億2790万円。予算額に対する割合 72.8%。 支出金額265億8392万円。予算額に対する割合 89.8%。 合計予算額801億8253万円。収入金額601億3400万円。予算額に対する割合 75.0%。 支出金額700億9727万円。予算額に対する割合 87.4%。表終わり。市債現在高の状況、平成26年3月31日現在。一般会計、現在高566億2486万円。特別会計、現在高240億8727万円。合計、現在高807億1213万円。平成26年4月5月の2ヶ月は、平成25年度の現金の収入支出を行う出納整理期間のため、最終的な執行状況、平成25年度決算は、広報三原12月号でお知らせします。水道事業の収入と支出の状況、平成25年4月1日から平成26年3月31日、収入27億5492万円、支出26億128万円、差し引き1億5364万円。平成26年度予算の市税内訳と市民1人当たりの負担状況。個人市民税、平成26年度予算42億4675万円。市民1人当たり42,932円。法人市民税、平成26年度予算11億7870万円。市民1人当たり11,916円。固定資産税など、平成26年度予算68億4565万円、市民1人当たり69,206円。軽自動車税、平成26年度予算2億3356万円、市民1人当たり2361円。市タバコ税、平成26年度予算7億240万円、市民1人当たり7101円。乳糖税、平成26年度予算 1038万円、市民1人当たり105円、都市計画税平成26年度予算8億445万円、市民1人当たり8133円、合計平成26年度予算140億2189万円、市民1人当たり14万1754円、人口は9万8917人で計算しています。表終わり。問い合わせ先、財政課、電話0848-676028、水道部管理課、電話0848-642279。6日日曜は農業委員会委員選挙の投票日。選挙資格、市内に住民票があり、平成6年4月1日以前に生まれた人で、次の1または2に該当する人。1、10R 以上の農地を耕作している人。耕作している人と同居の親族や配偶者で、年間おおむね60日以上耕作している人。2、10R 以上の農地を耕作し、業務を営む農業生産法人の組合員、社員または株主で年間おおむね60日以上耕作している人。今年1月10日までに農業委員会委員選挙人名簿登載申請書を農業委員会へ提出し、3月31日確定の農業委員会委員選挙人名簿に登載されている人に限ります。選挙区と委員の定数、表、選挙区、区域、定数と読んでいきます。第1、三原地域の沼田川より北部、5人。第2、三原地域の沼田川より南部、6人。第3、本郷地域、5人。第4、久井地域、6人。第5、大和地域、8人、票終わり。投票所入場券。投票を行う選挙区には、6月29日日曜に発送済みです。無投票の選挙区には送付していません。投票所の時間、場所、投票所入場券で確認してください。用意するもの、投票所入場券。期日前投票。仕事などの都合で投票日に投票することができない人は期日前投票ができます。時、6月30日月曜から7月5日土曜、8時30分から20時。ところ、第1第2選挙区市役所議会等、第3選挙区本郷支所、第4選挙区久井支所、第5選挙区大和支所。住所、名簿登録地によって期日前投票の場所が異なりますので注意してください。不在者投票、県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホームなどに入院・入所中の人は施設内で不在者投票ができます。詳しくは選挙管理委員会に問い合わせてください。問い合わせ先、選挙管理委員会事務局、電話0848-676140、ファクス0848-676196。原シティカレッジ市民講座、受講料無料。県立広島大学の教授などによる市民講座の受講生を募集します。申し込み、郵送、ファックスまたは E メールで、1、講座名、2、郵便番号、住所、3、名前、振り仮名、4、職業、学年、5、 電話番号を県立広島大学三原キャンパスへ。電話での申し込みは受け付けていません。表、項目、講座名、内容、時、定員、講師と読み上げます。ちょっと気になるこの理解と支援。1、発達障害の理解と支援、医師の立場から。7月11日金曓、200人。2、発達障害を持つ子に対する教育的支援。8月1日金曓、200人。3、発達障害の就学までの支援へ。9月12日金曓、200人。4、発達障害とともに思春期を豊かにする支援。10月10日金曓、200人。5、発達障害を持つ子の応援団として。11月14日金曓、200人。時間はいずれも19時から21時。講師は県立広島大学教授林優子さん、教授土田玲子さん、助教山西陽子さん、助教長吉美香さん、講師堀江真由美さんほか。夏休み特別企画、高校生のためのプレママ・プレパパ教室。1、命の誕生を学びましょう。赤ちゃんについて学びましょう。7月26日土曜、15人。2、ママと赤ちゃんとの触れ合い体験をしましょう。7月27日日曜、15人。時間はいずれも10時から12時。対象、1、2とも受講できる高校生。筆記用具を用意し、動きやすい服装で参加してください。講師、県立広島大学准教授日高涼子さん、准教授矢野美希さん、助手伊藤涼子さん。夏休み特別企画、オンリーワン工作、自由に楽しく作ろう。1、作るものを考えよう。8月1日金曜、20人。2、作り始めよう。8月8日金曜、20人。3、完成させよう。8月22日金曜、20人。4、発表しよう。8月29日金曜、20人。時間はいずれも10時から12時。対象、幼児、小学生。保護者も参加できます。連続受講をお勧めします。講師、県立広島大学助教高木正幸さん。夏休み特別企画、看護について見て聞いて体験しよう。看護師ってどんなことをする人？看護の魅力って何だろう？看護師になりきってやってみよう。8月7日木曜、13時30分から16時30分。30人。対象、中学生。上履きを用意し、動きやすい服装で参加してください。講師、県立広島大学准教授黒田澄江さん、助教中垣和子さん、助教永井恒夫さん、助教船橋美智子さん。会場はすべて県立広島大学三原キャンパス。駐車台数に制限があります。表終わり。県立広島大学キャンパスツアー。県立広島大学の校内を巡るキャンパスツアーの参加者を募集します。時、25日金曜、9時30分から12時。 昼食体験の希望者は13時まで。内容、施設、実習室などの見学、昼食体験、希望者のみ、など。定員30人、申し込み先着順。運転免許証などの身分証明書を持参してください。参加費無料。昼食体験の希望者は200円が必要です。申し込み、電話、ファックスまたは E メールで1、名前、振り仮名、2、電話番号、3、勤務先、学校、4、昼食体験希望の有無を県立広島大学三原キャンパスへ。県立広島大学三原キャンパスの写真が掲載されています。写真終わり。問い合わせ先、県立広島大学三原キャンパス、郵便番号 723-0053、学園長 1-1、電話 0848-60-1200、ファックス 0848-60-1134、E メール merenkei@pu-hiroshima.ac.jp。 国保だより。国民健康保険は加入者の皆さんで助け合う制度です。国民健康保険、国保は職場の健康保険などに加入していない74歳までの人が病気や怪我をしたとき、安心して医療などを受けるための制度です。皆さんが納める国保税は、医療費や出産、死亡など、保険給付の大切な財源になります。課税限度額が変わりました。今年度の国保税の税率は据え置きとしましたが、課税限度額は税制改正により、後期高齢者支援分を2万円、介護分を2万円の合計4万円引き上げ、表1の通りとしました。安定した国保財政の運営のため、皆さんの理解と協力をお願いします。平成26年度の税率と課税限度額。表1、区分1、所得割、前年中の所得に応じて計算。医療分 7.0%、後期高齢者支援分 2.6%、介護分40歳から64歳の人 2.7%。 2. 資産割、今年度の固定資産税額に応じて計算。医療分 10.0%、 後期高齢者支援分 1.0%、 介護分40歳から64歳の人 1.0%。 3. 均等割額、加入者1人当たり医療分 23,600 円、後期高齢者支援分 8,500 円、介護分40歳から64歳の人 9,500 円。 4. 平等割額、1世帯当たり医療分 23,200 円、後期高齢者支援分 7,700 円、介護分40歳から64歳の人 6,600 円。課税限度額、医療分51万円、後期高齢者支援分16万円、介護分40歳から64歳の人14万円。1から4の合計額が年間の国保税額となります。課税限度額とは税額の上限のことです。表終わり。軽減判定所得の基準を引き上げ。国保税の5割軽減について、これまでは基準額に世帯主を除く被保険者数を乗じていましたが、改正後は世帯の実被保険者数を乗じることにより、軽減判定所得基準額を引き上げました。2割軽減について、 被保険者数に乗ずる金額を35万円から45万円に改正し、軽減判定所得基準額を引き上げました。世帯主に納税通知書が届きます。今月中旬、世帯主宛に納税通知書を送ります。世帯に国保加入者がいれば、納税義務者は世帯主となります。届かない場合は市民税課に問い合わせてください。第1期の納期限は今月31日木曜です。年金からの転引き特別徴収。国保加入者全員が65歳から74歳の世帯は、国保税を世帯主の年金から6回に分けて転引きしています。注意。次の場合は転引きされません。世帯主が国保加入者でない場合、国保加入者である世帯主が今年度中に75歳になる場合、世帯主の年金の年額が18万円未満の場合、介護保険料と国保税の合計が年金額の2分の1を超える場合、国保税の軽減制度、次の対象者は一定期間税額が減額され、医療費の負担限度額が下がる場合があります。対象、平成21年3月31日以降に失業・離職した65歳未満の人、雇用保険受給資格者証の離職理由欄に11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかが記載されていること、申請方法、雇用保険受給者資格者証と保険証・印鑑を持参し、市民税課・市役所本庁2階へ。国保税の減免制度、次の人は国保税が減免されます。対象、災害や65歳以上で事業の廃止による離職などの理由で国保税の納付が困難な人、詳しくは市民税課へ問い合わせてください。問い合わせ先、保険医療課、電話 0848-67-6050、 市民税課、税額について、電話 0848-67-6031、税制収納課、納付について、電話 0848-67-6035。 新しい高齢受給者証を送付します。現在交付している高齢受給者証の有効期限は今月末です。該当する人には今月下旬に新しい受給者証を送付します。更新手続きを忘れずに。現在交付している限度額適用認定証、限度額適用標準負担額減額認定証の有効期限は今月末です。新しい認定証が必要な人は、8月以降に保健医療課または各支所、地域振興課で手続きをしてください。用意するもの、保険証、印鑑、限度額適用標準負担額減額認定証の交付後、1年間で通算90日を超えて入院した場合は、領収書や入院証明書など入院期間がわかるものを持参してください。納付が困難な時は相談を。誰でもやむを得ない事情は生じます。納付が困難な時は、滞納のままにせず、早めに税制収納課へ相談してください。後期高齢者医療だより、75歳以上の皆さんなどを対象とする医療制度、新しい保険証を送付します。今月23日水曜以降に、新しい被保険者証、紫色を送付します。8月1日から使用してください。有効期限が過ぎた橙色の被保険者証は 廃棄するか保健医療科へ返却してください。平成26年度の保険料、年間の保険料は均等割額 44,032 円と所得割額の合計額です。所得割額は総所得金額などから基礎控除額を差し引いた金額の 8.43% です。年間保険料の限度額は57万円です。平成26年度における保険料の算出方法、均等割額 44,032 円プラス所得割額、総所得額などから基礎控除33万円を引いた金額に所得割率 8.43% をかけた金額が年間の保険料限度額57万円となります。手続きが必要です。限度額適用標準負担額減額認定証の申請・更新、市民税非課税世帯の人が受診する場合、減額認定証を医療機関へ提示すると、食費や医療費などの自己負担額が減額されます。対象、市民税非課税世帯の人。手続き、保険証と印鑑を用意し、保険医療課または各支所地域振興課へ、手続きをした月の初日からの適用となります。今までに手続きをしたことがあり、今年度の市民税が非課税世帯の人は手続きの必要はありません。新しい認定証は保険証に同封して送ります。今月中旬に納付証を送付します。納付は原則年6回、年金から転引きします。転引きできない場合は、納付証または口座振替による支払いになります。年金からの転引きの人でも口座振替に変更できます。希望する人は税制収納課へ相談してください。不審な電話に注意を。電話で市役所や公的機関の職員を名乗り、医療費などを還付すると言って指示し、銀行や郵便局の ATM から現金を振り込ませる詐欺が多発しています。ATM で還付手続きを行うことはありませんので注意してください。ジェネリック医薬品について、医師から処方される薬には先発医薬品とジェネリック後発医薬品があります。ジェネリック医薬品は先発医薬品の特許が切れた後に同じ有効成分で製造された医薬品です。先発医薬品に比べて一般的に低価格で販売されているため、薬代の負担も軽減されます。なお、ジェネリック医薬品への切り替えは、医師や薬剤師と十分に相談してください。問い合わせ先、保健医療課、電話 0848-676056、 市民税課、保険料について、電話 0848-676031、 税制収納課、納付について電話 0848-676035。
知らせ拡大版。2025年度市民の声の集約結果。市民の声は皆さんの貴重な意見を市政に反映させていく提案・提言事業です。今月は昨年度に寄せられた市民の声の内容をお知らせします。市民の声498件。昨年度皆さんから寄せられた市民の声は422通、498件でした。声の内訳。寄せられた声の分野別件数とその主なものは次の通りです。件数が多い順に掲載。道路・交通70件。道路の拡幅・改良について6件。道路の舗装・補修について6件。歩道の設置について6件。 都市問題59件、駅前の活性化について8件、環境衛生59件、ゴミの出し方や分別について7件、ゴミの指定袋制度について5件、可燃物ゴミ処理券の交換について4件、教育文化57件、リージョンプラザの設備について6件、学校給食について6件、武道館建設について5件、写真説明空調設備工事が進むリージョンプラザ、写真終わり。観光産業57件、観光振興への提案について7件、各種祭りについて6件、防災交通安全34件、カーブミラーなどの安全施設の設置について11件、大規模災害時の対策について8件、写真説明市民の声を受けて設置した転落防止策、写真終わり。福祉健康32件、婦人科診療について4件、婚活イベントについて3件、職員窓口31件、窓口対応への苦情について9件、広報校長27件、市民の声の回答について8件、広報誌について5件、まちづくり9件、市民共同のまちづくりについて3件、その他63件、納税について5件。市民の声の分野別件数の棒グラフがあります。記事内容と重複するので省略します。市政に関する皆さんの意見や提案を寄せてください。秘書広報課、郵便番号 723-8601 港町3丁目5番1号、電話0848676007、ファックス0848674984、 E メール info@city.myhara.hirosh.ima.jp。税率の引き上げに伴う2つの給付金の申請を受け付けます。消費税率改定に伴い、所得の低い人と子育て世帯への経済的な影響を考慮し、臨時福祉給付金、子育て世帯臨時特例給付金を支給します。給付を受けるのに必要な申請を受け付けます。要件に該当する可能性がある人には、6月下旬に案内を送付しました。申請方法、郵送、消印有効、または市役所窓口での申請。基準日、平成26年1月1日時点で、住民票がある市町村で申請してください。窓口は大変混雑することが予想されますので、郵送での申請をお勧めします。受付期間、場所、表を読みます。市役所本庁、7月1日火曜から9月30日火曜、市民ロビー特設会場1階。市役所本庁、10月1日水曜から来年1月5日月曜。臨時福祉給付金は社会福祉課1階、子育て世帯臨時特例給付金は子育て支援課2階。各支所、7月1日火曜から来年1月5日月曜、地域振興課1階。 表終わり。用意するもの、申請書、本人確認ができるもの、写真付き住民基本台帳カード、運転免許証など、振込先の口座が確認できるもの、通帳、キャッシュカードの写しなど。受け取ることができるのは、どちらか一つの給付金です。子育て世帯臨時特例給付金、児童手当を受給している子育て世帯への給付金です。対象、平成26年1月分の児童手当や特例給付の受給者などが対象です。ただし、平成25年中の所得が児童手当の所得制限限度額以上の人、臨時福祉給付金の対象者、生活保護を受けている人などは対象となりません。支給額、対象児童1人につき1万円、対象児童の生年月日、平成10年4月2日から平成26年1月1日まで、両方の給付金が対象になる場合は、臨時福祉給付金を申請してください。平成26年1月分の児童手当を受給している公務員は、勤務先から配布される申請書に受給証明書を添えて申請してください。市から申請書は送付しません。臨時福祉給付金、市町村民税が課税されない人への給付金です。対象、平成26年度の市町村民税、均等割が課税されない人が対象です。ただし、市町村民税、均等割が課税されている人の扶養親族、生活保護を受けている人などは対象となりません。支給額、1人につき1万円。加算対象者は、1人につき5000円を加算。複数の加算措置に該当する人も、加算額は1人につき5000円です。加算対象者の例は次の通りです。老齢基礎年金、障害基礎年金、遺族基礎年金などの受給者、平成26年3月分の受給権があり、4月分または5月分の年金の支払いがある人が対象。児童扶養手当、特別障害者手当などの受給者、平成26年1月分の手当などを受給している人が対象。問い合わせ先、社会福祉課臨時福祉給付金について、電話 0848-365554、 子育て支援課子育て世帯臨時特例給付金について、電話 0848-365564、 市民税課市町村民税について、電話 0848-676031。 市議会報告会を開催します。市議会議員が各会場を訪問し、議会の活動状況を説明するとともに、意見交換を行う報告会を開催します。内容、第1部、議会の仕組みと平成26年度予算概要の説明。第2部、意見交換会。表、時、ところの順に読みます。7月28日月曜、19時から20時30分、第一中学校、夢キャリアセンター。7月31日木曜、19時から20時30分、芸術文化センターポポロ、本郷障害学習センター。8月1日金曜、19時から20時30分、区域文化センター。8月26日火曜、 19時から20時30分、中央公民館、砂見小学校、8月27日水曜、19時から20時30分、第五中学校、西崎コミュニティセンター、8月29日金曜、19時から20時30分、台湾勤労福祉センター、表終わり。問い合わせ先、議会事務局、電話 0848676137、